私の車は ETC がついてます。通常 ETC を利用するので ETC のレーンで乗り降りします。で、考え事をしていまして、佐々から乗って佐世保中央で降りる予定がそこを通過してしまいまして、で、今度は大東で降りないといけないので大東に向かったわけですが、しまったと思ったその動揺がそのままあったのか、 ETC レーンではなくて一般レーンに入ってそのまま黙って通り過ぎようとしました。すると係員がですね、飛んできまして、お金、お客さん、お金で、係員の目には一般レーンを不正通行しようとしている車に映っただろうと思うんですね。私はぼーっとしていたので間違ったのですが、すいませんと言ったんですけど、まあ自分で自分この間違いをしたのがショックでした。50ぐらいになったらこんなこともやるんだろうねって思いながらですね、監視カメラにもしっかりこの人は危険人物と映ったのではないかなと思っています。今週年間第23手術は兄弟の忠告について取り上げられています。誰かに忠告するのは難しいものです。上手な人でも難しいのですから、下手な人が忠告すれば忠告したことがかえって分裂を引き起こしたり争いの元となったりするでしょう。ちなみに忠告が下手な部類の人たちがいます。ここに集まっている人の中では主任司祭が一番下手だと思います。なぜかと言いますと、主任司祭はいきなり祭壇の上から忠告したりするからです。イエスは手順を踏んで忠告しなさいと言われました。行って二人だけのところで忠告、他に一人か二人一緒に連れて行き忠告、それでも聞き入れなければ教会に。教会の場を借りて忠告するのは最後の手段と考えるべきですが、主任司祭はいきなりそれを用いる危険があります。だから下手ということになります。むしろ問題を抱えている人に二人だけのところで忠告したり、二人または三人の証人の口によって忠告したりできる皆さんの方が忠告は上手なのだと思います。主任司祭が何か言ってるとしたら、ああ下手な人が忠告してるなと思いながら聞いたらいいと思います。この前、今月の木曜会が開かれまして、お父さんたちと時間を過ごしておりました。ある教会行事にまつわることで、私は改善を求めたくて、ある人に忠告しようと身構えていきましたが、結局言わずじまいでした。イエスが示す原則に外れていたからです。みんなが集まっている場で忠告すれば、二人だけのところで忠告に外れますし、自分一人で思い決めて忠告しようとしに行ったので、一人または二人を連れてという原則にも外れます。結局その場では言えませんでしたが、まあ、感づく人がいるなら、主任司祭のせっかくの行為を台無しにされると、主任司祭も気分が悪いよと、まあ、それだけヒントを言っておきたいと思います。主任司祭の下手な忠告でした。忠告をするのは皆さんの方が上手なことはすでに言いましたが、さらにその忠告を効果的なものとするためにイエスは次の言葉を付け加えました。はっきり言っておくが、どんな願い事であれあなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。私たちの忠告に耳を傾けてほしい。言葉を選び、聞き入れてくれそうな場所や環境を整えて忠告しますが、本当に聞き入れてくれるかどうか、相手の心まではわかりません。そんな時、イエスの言葉は 力強いと思います。心を一つにして祈り聞き入れてくれるよう願うならば、その願いを叶えてくださるのです。ここでも司祭と信徒の皆さんとの能力の差が現れます。司祭は家族もいないのでいつも一人で祈るしかありませんが、信徒の皆さんはより容易に誰かと一緒に心を一つにして祈ることができます。家族と祈るとか、パートナーと祈るとか、修道院でも共同体の姉妹と共に祈ることができます。ここでも司祭よりお集まりの皆さんの方が忠告に必要な恵みを神に叶えていただけるのです。忠告を何度か試みる中で、最後の砦に教会が鳴っているのはなぜでしょうか。司祭の忠告が優れているからでしょうか。先ほどから申し上げている通り、司祭の忠告が一番下手なのです。そうではなく、教会が忠告の最後の砦になっているのは、教会の忠告は相手の人を神の光のもとに置く働きがあるからです。罪を犯した人を神の光のもとに置いて、自分の過ちに気づかせ悔い改めさせる。そのために教会は最後の手段となっているのです。すると二人だけのところで忠告する場合も、他に一人か二人連れて行って忠告する場合も、神の光のもとに相手を置くよう促すことが最も効果的な忠告なのだと言えるでしょう。私は夢に描いていることがあります。私のもとに叙任司祭が派遣された時、どんな共同生活をしようかということです。叙任司祭をいただいたなら、初めて他に一人心を一つにして祈ることができるかもしれません。ひょっとしたら叙任司祭に忠告することがあるかもしれません。その時二人だけのところで忠告しようと思います。また叙任司祭が神の光のもとに自分を置くきっかけを与えられるような、そんな忠告ができたらと思います。そんなことを夢見ることがあるのです。皆さんは夢に見なくても、今すぐにでもイエスの勧めを取り入れて忠告をすることができます。忠告の必要な人を神の光のもとに置いて、一人でも多く兄弟を得ることができますように、神に願うことにしましょう。